おはようございます。大変暑さが続きましたが、少し、秋らしいかなという風が吹いてまいりました。個人的なことですが、昨週は、スタッフが交代交代で休みを取っておりますので、私たちも休みを取らせていただきまして、福島県で休ませていただきました。その名古屋と呼ばれるところですけれども、福島県の救援活動の拠点となっております名古屋福音教会というところを訪れさせていただきまして、教会の皆さんの心のこもりました支援物資なども届けさせていただきました。まだまだ復興の進んでいない姿ということに心を痛めたことでありますが、私たちの祈りを継続したいと思います。いよいよ来週から9月に入りますが、特別な役員会が開かれ、来年のために話し合いがなされます。また今週末には山下光兄弟、めぐり友美姉妹の結婚式が行われます。災害訓練も来週の日曜日には行われます。その他9月にはさまざまな教団の行事なども予定されておりますので、ぜひこれらの祝福のためお祈りをいただきたいと思います。週報の第2面に参りまして、今日の第一礼拝終了後、ルデアホーム委員会が会議室の位置におきまして昼食を共にしながら持たれます。音楽練習、コアイア、ハーモニカバンド、そしてテーマ別学び、求道者のための祈り会などが持たれ、そして1時半この場所において聖別会が持たれます。どうぞ聖別会のために心を傾け、主の前に喜ばれる歩みを全うしたいと思います。ぜひお集いください。聖別会の終了後、スモールグループの幹事会が持たれます。今週は水曜日に午前の祈り会、また夕刻の祈り会が持たれます。10時半6時半でありますので、どちらか都合のつくところに努めておいでくださるようにお勧めいたします。バイブル&ティータイム、8月はお休みでありましたが再開されます。2日の午後7時からです。3日土曜日午前10時10分特別役員会、中途半端な時間ですけれども、これは理由がございまして、その午後結婚式は持たれますので、皆さんと押したり引いたりしながら、足して3を足して3で割ったというようなことで、10時10分から特別役員会が始まります。今週のスモールグループが1箇所持たれます。昨週祈り会には香港の鹿島先生ご夫妻をお迎えいたしまして、幸いなご報告とお明かしを受けたまわりました。残暑が続いておりますが、病の方々、ご高齢の方々を覚えてお祈りください。中山則夫百合子兄弟姉妹、そして浅尾京子兄弟姉妹が、ほぼ同時に転居されまして、それぞれの場所にお住みになります。お祈りください。先ほど申し上げましたように、山下兄弟とめぐり姉妹の結婚式でありますが、この都という字 だそうでございます。間違えました。ともみさんのとが違っておりますので、ご訂正ください。午後4時からこの場所で持たれることになっております。お知らせとして、11月の5日に開催予定の教会フェスタバザーンの部の検品受付を次の日曜日から開始いたします。タオル、食器類、洗剤などの新品未使用の日用消耗品検品くださると幸いです。子どもさんの医療は中古のもので結構ですが、大人の医療は新品または新品同様のものをお願いいたします。ということで、検品ボックスが置かれますので、ご協力をよろしくお願いいたします。報告につきまして、 追加訂正などがございますか。よろしいでしょうか。はい、今日もし初めておいでくださいました方、あるいは久しぶりの方、お差し支えございませんでしたら自己紹介をしていただけると幸いですが、手を挙げてくださればマイクロフォンをお回しします。でしょうか。よろしいですね。大体私もざっと見まして、皆さん名前が分かる方だなと思いますので、はい、今日は新しい方の紹介はないですね。はい、それではお祈りをさせていただきましょう。主よ、あなたの恵みは天にあり、あなたの真実は雲にまで及びます。あなたの義は高くそびえる山のようで、あなたの裁きは深い海のようです。神よ、あなたの恵みはなんと尊いことでしょう。人の子らは三翼の陰に身を避けます。猛暑が続きました8月でありますが、ようやく峠を越えまして、少し朝晩の風の中に秋を感じる時となりました。格別昨週はいろんなところで大雨の被害などがございましたけれども、最小限でとどめられたことを信じます。この夏は多くの恵みの雨が注がれました。一人一人がそれらの集会を通して豊かに主の恵みを味わい、その中に浸ったことでありますが、心からの感謝を持ってこの夏の締めくくりの礼拝を捧げます。また昨週の一人一人の働きの中に、営みの中にあなたが近くいますし、御助けを加えてくださったことを感謝をいたします。どうぞ一人一人の活動の中にあなたが御助けを加えてくださり、主よ、あなたご自身がいかなる時にも共にいてくださるということを覚えながら、またあなたに頼りつつ歩むものとさせてください。多くの活動が予定されております9月でに入りますけれども、さまざまな場所において、実りの秋でありますけれども、同時に魂の面におきましても、内側にまた外側に実りの多い季節となりますようにお願いをいたします。今週末持たれます山下兄弟めぐり姉妹の結婚式の上に、あなたの豊かな祝福を持って臨んでください。また健康的な試練を通過しておられます多くの方々、格別に入院中の幾名かの方々を覚えることでありますが、どうぞその場所にあって御助けを加えてください。山下兄弟が昨日退院されたと伺っておりますが、どうぞ完全な回復を与えてくださるようにお願いをいたします。今週は日本の新しいリーダーが決まる、そのような政治スケジュールになっているそうでありますけれども、どうぞあなたが様々な人間の思惑を超えて御心を成してくださるように、そして少なくとも様々な混乱を収めて、早くこの原発の事故の処理、そして被災地の復興に私たちが全員が力を注ぐことができるような体制が出来上がりますように、どうぞこの国を顧み憐れんでくださるようにお願いをいたします。宣教師たちを覚えてくださり、8箇所15名の宣教師たちを覚えてください。格別ケニアの田辺久夫先生、また信江先生が10年間の働きを締めくくって帰国をする準備をしておられますが、御助けを加えてくださるようにお願いいたします。海外また地方におられます私たちのメンバーのお一人一人の上に、あなたが見守りの翼を広く広げて、あなたの祝福をもって臨んでくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によって感謝とともにこの祈りをお捧げいたします。アーメン。 先ほどのご案内の中で山下兄弟とめぐり姉妹の結婚式のことを時刻を申し上げましたが、今回の方針としてご家族だけの式となりますので、皆さんぜひお祈りにのみ覚えていただければ幸いであります。よろしくお願いいたします。ネヘミヤ記の第8章が開かれておりますので、今日司会者が読んでいただきましたよりも少し遡って、1節と2節3節、先週あるいは先々週の復習も兼ねましてお読みいたします。ネヘミヤ記第8章、よろしいでしょうか。1から3までお読みします。民は皆一斉に水の門の前の広場に集まってきた。そして彼らは主がイスラエルに命じたモーセの律法の書を持ってくるように学者エズラに願った。そこで第7の月の1日目に祭司エズラは男も女もすべて聞いて理解できる人たちからなる集団の前に律法を持ってきて、水の門の前の広場で夜明けから真昼まで男や女で理解できる人たちの前でこれを朗読した。民は皆律法の書に耳を傾けた。何度読んでも麗しい記事であります。エルサレムの城壁が完成をいたしまして、その約1ヶ月後の7月1日、今の暦で言いますと10月頃です。ちょうど秋の涼しさが増してくる頃ですね。人々が御言葉に飢え渇いて集まり、そして聖書朗読聖会というものを催したわけであります。そしてその聖書の朗読が大きな喜びを彼らにもたらしました。そしてその聖書朗読の中で彼らが発見したことは、今、つまりその時の今ですね、7月の時点で仮用の祭りというものが祝われなければいけない。私たちはそのことに対してあんまり認識をしてなかった。これは大変なことだという認識でございました。その正解の記事が1節から12節までなんですね、1日。それで今日読みました13節はその次の日の出来事が記されています。2日目にと書いてあるのは7月の2日ということです。翌日彼らがうちのリーダーたちが集まってまいりました。全部ではありませんでした。でそこにどういう人たちが集まったかが13節に書いてあります。すべての民の一族の頭たち、部族部族のリーダーたち、それから祭司たち、レビ人たち、人々を、指導するような立場の人たち、少人数の人たちがもう一度集まってきまして、そして律法の言葉をよく調べるために集まってきた。昨日はざーっと聞いてしまったんだけれども、どうもそれでは納得というか、はっきりと確信が持てない。もう一度御言葉をよく読み直して、そしてその中で神様が何を私たちに求めておられるんだろうか、そのことを知りたい、具体的に何をすべきかを知りたい、そういう思いを持って集まってきた。これはものすごく大事なことです。私たちも毎日聖書の言葉を触れておられると思います。全然触れないで一日を過ごしてしまって、ああ終わったなということはないようにしていただきたいと思います。けれども御言葉をたださっと読んで、今日もお勤めが終わったな、ね、そしてもうお勤めの時間が終わったから、もうあとは忘れて好きなことをしようというのではなくて、よく調べるという言葉がとても私が印象に残りました。よく調べる。何をこれは言ってるんだろうな。 そしてこのことを通して主は私に何を語っておられるんだろうな、そしてこのことを通して私が今日実行すること、あるいは私が今日改めなきゃいけないことは何だろうか、どうかこの咀嚼の時間というものを持っていただきたい。そうしませんと、どんなにたくさんお言葉をいただいても、ちょうどいくら食べてもずっと痩せてる人っていうのは、ごめんなさい、誰かぶつかるといけないんですけども、消化器官がうまく働かないと食べたものが栄養にならないということが起きうるわけであります。私たちが御言葉にたくさん触れましても、きちんと消化しないとそれが身につかないということになってしまう。まあ、あんまり身について太ってもいけませんけどね。ですからどうぞ誰かの体のことを思い浮かばないで、どうぞ考えていただきたい。でも聖書の中には反芻する動物は清いという言葉があるんですね。これは非常に象徴的な言葉です。反芻する動物は清い。反芻しないでもうさーっと食べてさーっと出してしまう。聖書にはそういう動物はあまり清くないから、こういう動物は食べない方がいい。でも反芻する動物はよく消化できて肉がいいから食べてよい、こういうふうになっておりまして、その例として牛はいいとかですね、それから豚はダメとかいろいろございます。どうか私たちが反芻する動物になりたいと思います。で、彼らはもっと知りたい、そしてもっとその具体的に何をするか知りたいということでフォローアップミーティングをしました。それが第2日目ですね。そして第14節を見ますと、こうして彼らは主がモーセを通して命じた律法に、イスラエル人は第7の月の祭りの間カリオの中に住まなければならないと書かれているのを見つけ出した。ああこういう決まりがあったのかということです。さてその決まりはどこにあるでしょうか。中のついた聖書を持っていらっしゃる方はあると思いますけれども、まあ今日はですね、そこはとても大事ですから、ご一緒に開きたいと思います。レビ記というのがございます。創出レビ、最初の方から3番目、創出レビ23章。少しこれを長くお読みしますから皆さん付き合ってください。24節以下を飛び読みいたします。レビ記の 23-24 から、イスラエル人に告げて言え、第7月の第1日はあなた方の全く休みの日、ラッパを吹き鳴らして記念する聖なる会合である。飛ばしまして第27、特にこの第7月の10日は食材の日、あなた方のための聖なる会合となる。あなた方は身を戒めて火による捧げ物を主に捧げなければならない。ずっと飛ばしまして、34節、イスラエル人に告げて言え、この第7月の15日、ちょうど月の半ば、7日間にわたる主のカリオの祭りが始まる。36、7日間あなた方は火による捧げ物を主に捧げなければならない。8日目もあなた方は聖なる会合を開かなければならない。あなた方は火による捧げ物を主に捧げる。これは清めの集会で、労働の仕事は一切してはならない。そして、39節、特にあなた方がその土地の収穫をし終わった第7月の15日には、7日間にわたる主の祭りを祝わなければならない。最初の日は全く休みの日であり、8日目も全く休みの日である。最初の日に、あなた方は自分たちのために美しい木の実、夏目足の葉と茂り合った木の大枝、 また川淵の柳を取り、7日間あなた方の神主の前で喜ぶ。年に7日間主の祭りとしてこれを祝う。これはあなた方がいよいよ守るべき永遠の掟として、第7月にこれを祝わなければならない。あなた方は7日間カリオに住まなければならない。イスラエルで生まれた者は皆カリオに住まなければならない。43、これは私がエジプトの国からイスラエル人を連れ出した時、彼らをカリオに住まわせたことをあなた方の後の世代が知るためである。私はあなた方の神主である。このイスラエルの民、ネヘミヤと共にいたところの人たちはバビロンに連れて行かれました。外国での生活を通してこの習慣というものを、ある一部の人たちは細々と守ったかもしれませんけれども、大部分の人たちは忘れてしまっておりました。そして彼らがバビロンから戻ってきました時に、新しく、ああこういう意味を持って第7月、今で言うと10月ですね、それには1日にはこういうことをし、10日にはこういうことをし、15日から20日はこういうことをし、こういう意味があるんだということを彼らは深く発見をした、再発見をいたしました。そしてこの再発見をした時に、そうだ、そこには神がイスラエルの民をエジプトから連れ出してくださった。その時に彼らは40年間テント生活をし、荒野の中をあちらこちらと苦労しながら生活をしました。その苦労を少しでもしのぐために、まあ仮小屋のようなものを作って、そして7日間そこに生活をする。その仮小屋で何を味わうかと言いますならば、先祖たちが味わった不自由な生活、そして同時に神がこのエジプトの苦しい中からイスラエルの民を力強い手を持って助け出してくださったという神の救いの恵みということを味わう。でこれはただ聞いて、ああそうかと知るだけではなかなか実感ができません。何でもそうですけれども、私たちは本で読んだりテレビで見たり何かをするのではなくて、やっぱり行って、そしてそこに味わわないと、見てみないとわからないということがございます。まあ、私は申し訳ないんですけれども、5ヶ月経って初めて被災地を訪れまして、本当に家々が流され壊されているということの悲惨さということを見させていただきました。本当にこれは容易ならないことだなという実感を味わったことでありますけれども、イスラエルの人たちはそういう先祖の苦しさ、そして神の恵み、その両方を味わうために、実際に掘っ立て小屋を作ってそこでテント生活をする。そうでもってこの身に体験として、体感として味わう、こういうお祭りを毎年していた。それを怠っていた。さあそれをしよう。出エジプトから何年ぐらい経ってると思います？おおよそ1000年経ってるんです。1000年経ってイスラエルの大きな出来事として、出エジプト、エジプトの苦しみから神が救い出してくださったという大きな出来事と、それに勝るとも劣らない神の救いの出来事は出バビロン。神がこのバビロンの鉄の首輝から民族を解放してくださって、故国に戻してくださった。この出来事がちょうど2つ重なり合わさって、彼らがこの祭りが制定された1000年前を、今自分たちは出エジプトよりももっとすごい出来事、出バビロンという神の大きな恵みと力を味わっているんだということを、この仮小屋の生活で味わっているわけであります。参考までに、 イスラエルでは年に3度男性たるもの、ごめんなさい、女性も含まれているんですけども、言葉遣いとしては全ての男性は神の前に出なければいけない、遠くの人もみんなやってきなさいということが書いてあります。第一は、杉越の祭り、ご存知と思いますね。今の暦でいうと3月ないしは4月頃、イスラエルの暦では1月、これがカレンダーの始まりです。出エジプトの時に神がウイゴを打ちなさったけれども、血を塗ったところの家には天の使いがそこを過ぎ越したということを祝うための過ぎ越しの祭りが祝われます。それから7週経って7週の祭り、これは今の教会の暦でいうとペンテコステにあたりますが、収穫の感謝を捧げる、特に、秋巻きの大麦とか小麦とかそういうものが実るのがこの季節です。そして3番目が今お話しているカリオの祭りで、先ほどレビ記の23章を読んでいただきましたが、カレンダーで当てはめると第1日目ラッパ祭と呼ばれるのですね。国中でラッパが鳴り響く、もちろん一つのラッパで全部聞こえるわけじゃありませんから、あちらこちらで祭司がラッパを吹く、その絵が出ているかと思います。見えますか、こんな感じですね。ラッパを吹き鳴らして、神の解放の福音を述べ伝える。そして10日目、これが贖いの日と呼ばれる、イスラエルの歴史の中でも一番大切な、カレンダーの中でも一番大切な日です。年に一度イスラエルの全ての国民の罪の告白し、1年分の罪許しをいただくという大切な儀式です。で、1年のうちこの日だけ、この日だけですよ、神殿の中には清いところと意図清きところという2箇所あります。で、祭司は普通清いところに行って礼拝を捧げるんですけれども、1年に一度だけこの清いところの中の一番奥にあるところの意図清きところ、至聖所とも呼びますが、その至聖所に入ることができるのはこの日だけです。大祭司が人々の罪をあがなうところの獣の血を携えていって、そして神の神殿の箱の前に振りかけて、そして罪の許しを請う、そしてその許しが与えられたという儀式に、生贄のヤギ2匹のうちの1匹は殺すんですけれども、1匹は生かされて野に放される、罪が全く許されたという解放を表すためにそのヤギが放される、これが10月の10日、まあ彼らで言えば7月の10日、大切な儀式です。もっともね、最近になってこの儀式を利用して、戦争を仕掛けたのがあります。ちょっと年数を忘れましたが、第1次か第2次か第3次の中東戦争の時に、彼らが全ての仕事を休んで、そしてこの儀式に集中している時に、隣の国々がこの日ならばやっつけるのに簡単だということで、ドーッと押し寄せてきて、戦争が起きました。まあ、そういういわくがついている日です。そしてその5日後15日から22日までが仮小屋に住むところの日です。ちょっとイメージとして写真を見ていただきたいんですが、わかりますか、これは 2,3 年前に撮った写真です。今でもこんな風にして仮用の祭りがイスラエルでは祝われています。木を立ててですね、そして家の屋根、屋根といっても私たちの屋根はこう斜面がありますから、屋根の上に小屋建てるわけにいきませんが、フラットな屋根ですから、そこのところに小屋を建てることができます。で、家が小さくてそんなことはできないという人もいますから、町の広場で行く、あるいは神殿に近いところに住んでいる人たちは神殿の前に大広場がありますから、そこで私はここらに、私はあなたはこの辺にといって思い思いに小屋を建てて、 そこで生活をする、それがカリイオの祭りです。で、最終日に清めの日ということで、特別なまた生贄がほふられ、そして祈りが捧げられて、この行事が終わるということであります。さて、このネヘミヤの方に戻りたいと思いますので、どうぞもう一度戻ってください。この規定というものを彼らは再発見し再認識をいたしました。それで15節、これを聞くと彼ら、つまり民の指導者たちは、自分たちのすべての町々とエルサレムに次のようなお触れを出した。さあ皆さん、私たちは神の御言葉にちゃんと従っていませんでしたけれども、今この月とても大切なことをしなければなりません。山へ出て行き、オリーブ、野生のオリーブの木、ミルトス、ナツメヤシ、また枝の茂った木などの枝を取ってきて、書かれている通りに狩りを作りなさい。まあ、中にはね、もういい加減でいいじゃないかなんていうふうな人もいると思いますから、そうではなくて、書かれている通りにやってみましょう。レビ記というところに書かれている通りの木を切ってきて、そして持って小屋を作って、1週間そこに生活をしようではないかというお触れを出しました。お触れを出したのは7月の2日ですから、実際にそこに住むのに15日ですから、2週間ぐらいの余裕があるわけですね。で、彼らは周りの場所に行って、それぞれの木を切ってきまして、準備をし、カリオを作りました。それが16節です。はい、お読みしましょうか。16と、16までお読みしましょう。16節3、はい。そこで民は出て行って、それを持って帰る、ウェア、庭の中、また神の宮の庭や水の門の広場、エフライムの門の広場などに自分たちのために狩りを作ったと書いてあります。それぞれが、まあ、自分たちのデザインでですね、1週間そこで過ごすことができるような、まあ、小さな小屋を、木を作り、そして縄で縛ったんでしょうか、穴を掘って作ったんでしょうか、ともかく作り、そしてお日様が照ってくるとつらいですから、ちゃんと葉っぱを上に乗せて、雨が降ってきたらどうなるんでしょうかと質問される。大体この季節は雨が降りません。ですから大丈夫です。そこでもって彼らはそこで生活をする。こういう状況であります。皆さんもテントでキャンプ生活などをなさったことがありますか？普段私たちがこうした木や石造りの家で住んでるのとは違ったこの自然と一体感というものを感じることができると思います。多分私はもう日本に戻ってきて13年になりますが、一度もテントを張ったことがありません。テントは全部ケニアをさようならするときにガレージセールで売ってきてしまいました。今持っておりません。でも懐かしいなと思います。暇があると子どもたちと、ちょっとテントに行く、キャンプに行こう。そして近くにナクル自然公園というのがございます。そこに行ってテントを張って 2,3 日子どもたちと過ごします。家内は最初のうちは加わりますが、そのうちにだんだんしんどくなって加わりませんで、私と子どもたちだけということが多かったのでございますけれども、楽しいものです。楽しいだけではありません。食事の準備をしているとバブーンと呼ばれるヒヒですね、ヒヒが狙っておりまして、ちょっと目を離すとサッとやってきて、私たちが食べようと思っているバーベキューをサッと取って逃げてしまいます。取るなって言っても全然日本語が分かりませんから、もうとても難しかった。でもそういう中で、キャンプ生活をすると自然と一体化することができます。なんとも普通の家で過ごしているのとは違った喜び、興奮というものを覚えるものです。ぜひ日本でもあちらこちらに キャンプ場というのがございますから、皆さんもそういう生活をなさったらと思います。私たちが先週行きましたところでも、あるところでは普通のホテルのような場所もあり、その隣にはオートキャンプ場というのがあります。ただただですね、そこに昨日クマが出ましたというような注意もございましたので、クマが朝散歩に行くときにはクマ鈴っていうんですか、鳴らしながら、クマが近寄らないように鈴を鳴らしながら、昨日この辺にいたんだと係の人が言いながら、それでも平気で鈴を鳴らしながら行くもんですが、私たちはその後に恐る恐るくっついてきました。まあ辛いこともありますけれども、楽しいことがあります。彼らにとってはそのキャンプ生活をするということが一つの興奮でありましたけれども、先ほど言いましたように、それはただ単なる冒険という意味ではなくて、先祖たちが苦しい生活をしたなということを忍ぶ体験、追体験の生活でもあり、同時にそういう苦しい中から神が救い出してくださったという神の豊かな恵みということを称える、そういうわけで彼は一週間そこで生活をした。そこでもってどんな感想を得たことでしょうか。17節を見てください。彼らに一人一人インタビューをするとどんな感想だったかということがここに分かります。3、はい、捕囚から帰ってきた全集団は狩り家を作り、その狩り家に住んだ。ヌンの子ヨシュアの時代から今日までイスラエル人はこのようにしていなかったので、それは非常に大きな喜びであったと書いてあります。ヌンの子ヨシュアというのはご存知のようにモーセの直々の後継者です。ヨシュアの時代から、つまりおおよそ1000年経って彼らはこのようなお祭りを復活させたと言ってるんです。もちろんその期間一つもカリオの祭りが祝われなかったわけではありません。聖書のあちらこちらの記事を見ますと、カリオの祭りが祝われたという記事がありますし、彼らから5、60年ではないですね、20、30年前のエズラの記事の中にもカリオの祭りがなされたという記事はあります。ですから全然祝われていなかったのを1000年ぶりに復活したという意味ではありません。そうではなくて、このような意味合いにおいて、つまり神の豊かな恵みを称えるという意味において、それから先祖の苦しみを共に味わうという意味において、それからもう一つ言いますならば、聖書に書かれていることを略式ではなくてその通りにやったという意味において、ヨシュアの時代から始まってこの時が初めてだった、そういう意味で今日までイスラエル人はこのようにはしていなかった、つまりこんなにフルにカリオの祭りを味わったことはなかった。それですから彼らの中には大きな喜びがあったということであります。これを私たちの生活に当てはめてみるとどういうことでしょうか。私たちは毎日あるいは毎週聖書のお言葉に触れています。ああなるほど、恵まれたり教えられたり感動を与えられたりすることがあるかもしれません。そこでとどまってはならないのです。感動したこと、教えられたこと、私たちの日々の生活の中にそれをその通りに実行してみる。実行してみるって言ったってそんなことできるでしょうか。難しいかもしれません。例えばですね、主イエス様が良きサマリア人の例えをお話をなさいました。そしてサマリア人が困っているところの強盗に会ったところの人に助けをした。そして主イエス様はおっしゃった、あなた方はこの物語の中でレビ人は見過ごしにした、祭司も見過ごしにした、けれどもこの傷ついた 旅人のために隣人になったのは誰かといった時に、それを聞いた立法学者たちは、それはサマリア人ですと言った。主イエス様はすかさずおっしゃったんです。あなた方も行ってその通りにしなさい、行ってその通りにしなさい。つまり私たちの助けを必要とする隣人に対して、あなたができうる範囲での愛の行為をしてしなさいということを主イエス様はおっしゃった。あなた方も行ってその通りにしなさい。私たちも御言葉を読んで、そしていろんなことを思い巡らし、そして心を探り、そして私たちの在り方を改める、大切なことでありますが、もう一歩進んで、私が今日行う事柄の中にこれをどう生かせばいいんだろうか、どういうふうに私がこれからお友達とお話をするときに、あるいは病気の人たちに一本の電話をすることであるかもしれないし、何かを差し上げることであるかもしれないし、何か励ますことであるかもしれないし、具体的に主が示してくださったことを行う、その通りに行うことによる大きな喜びというのを彼らは体験をいたしました。その通りにするっていうことは素晴らしいことだと思います。私は幼い頃を思い出しますと、この時期というのは大変、人生でこんなに真っ暗な季節はありませんでした。つくつく帽子が泣くと何か世の末のような感じがいたしました。同じような経験をなさった方があるかもしれませんね。夏休みが始まりますと、宿題というのがございます。あ、こんなちょろいもんだと思いまして、始まりの1週間に優しいものは全部やってしまう。算数なんてもう簡単だ、ザッザッザッとやってしまう。難しいのは全部後回しにして、そしてハッと気がつくと、つくつく帽子が鳴っている、泣いている。あと5日で学校だ。自由研究は一つも手をつけてない。日記はずっと30日間つけていない。もう世の中が真っ暗になって、これから何とかしなければ、そういうことをずっと少年時代繰り返しておりました。ズボラな少年だったのでございます、恥ずかしいながら。その中でも私は一つね、あの竹ひごで作る飛行機っていうのがありました。あれは面白かったですね。あの竹ひごで図面の通りに丁寧に作るとちゃんと飛ぶんですね。ところがまあいい加減に、まあ、この辺でいいだろうと思って妥協して、曲げ方やあの骨組みとかバランスとかっていうものをいい加減にしますとちゃんと飛ばない。図面の通りに作りますとちゃんとゴムでね飛ぶわけです。私たちが与えられている聖書の御言葉っていうのはこの図面のようなものです。この通りに学んで、この通りに行ってごらんなさい。そうすれば私たちの中に大きな喜びがありますよというのがこの中に込められているんですね。どうかそれを見逃しにしたり、いい加減にしたらまあこの辺でいいだろうと思って妥協しないで、主が語られた通りに行った、彼らが得たものは何でしょうか。そのことによって私は神様に喜ばれている、そして私は神様を喜びとしているという、何とも言えない、他のものでは味わうことのできない大きな、非常に大きな喜びであったということです。私たちが御言葉を通して生きているというのはこういうことであります。何かの参考にちょっと聞きかじって何かをやろうというのではなくして、本当に御言葉が書かれている通りに実行してみよう、生きてみようという時に、それは非常に大きな喜びをもたらすものであります。さらに18節にはその継続と締めくくりがございます。 18をお読みください。はい、神の律法の書は最初の日から最後の日まで毎日朗読された。したがって清めの集会が行われた。彼らは仮小屋に住んで、そしてどうも寝つけないベッドで肩が、腰が痛かったなぁなんて、そういうこともあったかもしれませんけども、彼らは腕をさすったりマッサージをしたりするよりも毎日御言葉を学び続けた。そして最後の日には清めの集会をし、最大の生贄を捧げました。その生贄によって彼らがいかに自分たちが罪深いものであり、神の憐れみとまた許しなくしては生きることができないものであるということを経験をいたしました。どうか私たちが与えられた光の中で、この時期どんな形であれ、主が語ってくださった一つのことでも構いません、そのことを定めに従ってその通りに行ったというこの生き様を学ばせていただきたいと思います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、イスラエル人は今日までこのようにしていなかったので、それは非常に大きな喜びであった。あなたは私たちに大いなる救いを、出エジプトに勝る救いを、また出バビロンに勝る救いを、主イエス・キリストの十字架を通して成し遂げてくださいました。そのことをどうぞ信仰を持って受け止めることができますように、また私たちに与えられた光を私たちの日ごとの生活の中に、行動の中に生かしていくことができますように、今週私たちがなすべき日ごとの務め、あるいは多くの人たちとの交わり、それらのことを通してなすべきことを教えてくださり、私たちがそのうちの小さなことであったとしても主が語ってくださったその通りを実行してみることができますように、その時に私たちが他のことでは経験することのできない主が私たちを喜んでいてくださる、私たちが主を喜ぶことができる、この喜びを体験し、そのことが私たちの生きる力となることでございます。そのことを味わう素晴らしい一週間としてくださるようにお願いをいたします。私たちの魂を祝し、健康を祝し、歩みを祝してください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。